ボンラジ
というわけで、
はい、始まりましたね。
嘘でしょ、始まり方
いつもこんなんだぜ
いきなりですね、
まあ、いきなりですね。
毎度おなじみなんだけどね、
はい、
始め方は、ね、はい、2016年、うずきのボンラジ
です。
うずきです。
はい、
はい、
うずく、
はい、
うずくのよちょっと突っ込んで突っ込んで突っ込んで突っ込んで突っ込んで突っ込んで突っ込んで突っ込んで突っ込んで、
どっから何を差し込んでいるか分かんなかったん
だけど、びっくりしたな。スタートレッツゴーのスタートからそれっていう
そこでドキュン抜いてるし、そのうずくでもドキュン抜かれてるし、
これお昼に聞いてる方ごめんなさい。
いや夜でも一緒だと思うんですけど、だってスタート用意ドン、いきなりゴーみたいな
そうそうそうそう、
加速装置早すぎない、
運動系部活 のダッシュ始めませんみたいな
初め鳴らすはずなのに、いきなりじゃあとりあえずもう20メートルダッシュぐらいからいきなりやってください。
そうそうそう
そう
そうそうそうそう、
まずはちょっと動かすんじゃないのみたいな。
まあまあ、あのこんな風にこんな風にだんだん温めて温めてこのスタイルなんですけど、
ね、温まったみたいな。
そうそうそうそ
う、暑くって温まる必要ないよ。
あ、まあね、今日は暑いから ね
本当に暑いですよね。
はい、
本当にジメジメして、
ということでまだロングスッポ自己紹介い
きましょう。あ、そうですね、まず自己紹介、
はい、やっときました。はい、はい、あの、はい、毎度おなじみの宇治兵庫でございます。じゃあ行きましょうか。
はい、はい、何をかな、まあいいや、エラモリカです。よろしくお願いします。
まあいいかって言わないです。
あ、枕いらんねーからさ。
いらないの？
別にこう、こんな枕思いついた時でいいから
さ。あ、いいの？いいよ。あ、なんだ。
はい、全然皆さんには見えてませんけど、今日は緑のパーカー着て、チョロマッツスタイル。アサフィンです。
あ、ちょ、何
なんで今うずいちゃったの？
いや、チョロマツって言うからちょっとドキドキっと
え、なんで
なんでなんで、
いや、ちょっとい いじゃないですか、
まあ、チョロマツね、いいと思いますよ、うんうん、チョロマツね、いいじゃないですか、うんってまあまあいいですけど、
あの流し撮りでね、
はい、
流し撮り3分ぐだぐだ3分で終わったっていう、ね、ただね、あの言えるのがこれ最適化されてます、人数が。
あーなるほど、
正直ね、駆け出しっていうか、やりだした当初って
3人でしたね。
そうそう、3人とか4人とか、
うん、あ、そうそうですね、うん、初めのラジオとか聞いてたら、
うん、そうそう、あ、過去放送一応聞いてもらったんだ、さっきさん
全部は聞いてるんですよ、まだ。
あ、まあまあね、あ、うん、全部、あれ全部聞こうと思ったらかなりノリだと思うけど
ね
いつからだろう、あれ 2,3 年前のちょうど4月ぐらいからさ、なんか人がやけに多くなってきてね。
そうそう、なんかね、見学に行きますっていう日がちょうどボンラジの日が多くて、
そうそうそうそう、
で、やたらとあのマイク足りるかっていうぐらいの人数でやってたりしてたんですよね。
そんな増えた時あったんですか？僕らが一番初めに撮った時も6、7人かなんか、そんなでしたよね、
うん、
かな。
その次が多かったんですよ、うん、京太さんとか来たんで。
あ、
そうだっけ。
その時すごい多かったの、10人ぐらいいましたよね。
あ、そうか、11月だ、去年の、
はい、
あ、
そう、僕らがやった時は多分あとさんと、あの
黒田
と、黒、
うん、
で僕らで、と僕ら新メンバー3人、
そうですね、朝ピンさんと、はい、キセさんと、
だから7人か8人か
な、うん、あ、そんなもんか、
うん、
いや、まあ、でも来てくれるのはいいんだけど、こっちとしては見学者として聞いてるから手持ち無沙汰になるかもしれないけれども、マイク前で何をしてるのかって見てもらったらいいかぐらいの感覚だったの、いつもね、うん、
うん、
それをね、代表のエラモリカさんとかね、キラーパサーのね、
キラーパサー
あの緑さんがね、マイクないのとか言いだして
あ
そうね、そんな感じでしたね。僕だって初っ端から持参した気が、
あ、
やるよ、なんかラジオ撮るかもしれないからみたいな感じで、
う
ん、
あ
ったら持ってきてみたいな感じで、
いや、申し訳ないです。
いやいやいやいや、喋らないとね、喋ってみないとわからないこともあるんで。
そうですよね、
そうね、だからなんだろう、ここ 2,3 年そんな感じで人が増えてて、うん、
増えて
で、はい、来てくれる人が本当にたびたびこのボンラジだったので、
はいはいはいはい、
なんかね、ボイスドラマやってるのにただ雑談してるんで撮ってるみたいな感想だからさ、 どっか申し訳ねえなっていうのもありながらだったんだけど、
ボンラジに出てからそれっきり来てくれなかった人もね、
たまにまあまあいるしね、
うん、まあ今日は3人ですけどね、
はい
はい、
ということで今日の内容としてはですね、
はい、
まあ4月の3日
はい、
撮ってる今日は4月の17日なんですけど、2週間前ですね、
はい、
ミュージックコミュニケーション13がありましたので、
はい、
あの音立てて飲んで OK
いや、ガッサーっていくのもなと思って一応、
ああなるほど、かわしながらってやつですね、はいはいはい、いやわざわざマイクの前で開ける必要ないわあんた
そうした方がいいのかなとい
やあの僕の場合はあの何、うん、飲む音とか蓋開ける音は聞こえてもいいけど、あのマイクをこう取るときにマイクに当たらないようにこう回しただけで、これをガンって、ね、マイク殴っちゃったらっていうだけなんで、
ああなるほどなるほど、そうそうそう、じゃあちょっと離れて飲もうかな
あのそうやってこう自分が物を飲むっていうことに注目させようとするとこっち注目するんだよ
しかも聞いてる方は何この飲んでる間みたいな、
そうそうそうそう
数秒間の飲んでる間をこっちで黙っちゃうっていうね、じゃあ飲もうかなって言って飲むから
もうすいません、もうちょっとしたことで注目されがちな私だから
ということで、あ
はい、ということでその M3
コミュニケーション13のねお話をねあのしていければと思ってるんですけれども、はい、今回は、コミックジェネレーションイベントと
時間差
で、はいはいはい、艦隊コレクションだったりとかラボライブとか、
はいはい、
なんかそのいろんなが合わさった中に、まあ、そのミュージックコミュニケーションのブースがあったっていう形だったんですけどね、うん、で、いつもなら京都市環境館、都メッセ、
はい、
そこでやっているのが今回は神戸国際展示場、
あそこ国際展示場でございます、
はい、国際展示場っていうね、そこで今回はありまして、はい、参加していらっしゃいました、サークル参加の皆さん、一般参加の皆さん、どうもお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。お疲れ様で、
はい、僕らは、新作ということでね、
はい、
TRPG、
はい、の
リプレイドラマですね、
はい、
とある冒険初心者たちの顛末記という
顛末記、はい、
はい、頒布開始させてもらったわけなんですけれども、
はい
はい、作ってみてみたいな話、
はい、
なんだけどさ、結構うちの色が出たんじゃないかなっていう
なるほど、
グズ感覚がするなと思
うね。そうそうそうそうそうそう
僕はまだ一作目なんでそこはよく分からないんですけど、
今までのやつは真面目なのもあったし、
はいはいはいはい、
で例えばその今回イラストを描いてくれたゆずこさんが、
はい、
そもそもあのお友達とやってた帝国都市さんっていうところでやってた、
はい、
あの和風ファンタジーのものとかも真面目な分だったし、
はい、
まあまあでも賑やかしいのが多いっちゃ多いんだけどね、そのシナノで、それの前のシナノで行こうであったり、
はいはいはい、
トラウマシリーズだったりね、虹色高速だったり、はい、そうなんだけれども、
真面目な方が少ないかもしれない。
そうだね、
はい、
なんだろう
なんだろうってなんだろうい
や多分僕のせいだと思うんだけどさ、大体書いて持ってくるの僕だったりする。
ああまあまあ、
うん、ですね。
他のねサークルさんとかいろんなところが真面目路線だったら、うちらはそれで
まあね、
ね、はい、面白くてちょっと変わった感じで、
そうそうそう、差別化は図れるかなっていうのがあるんだけれども、
そうですよね。あの M3 とか行って、
うんうんうん、
あの割と真面目なドラマ CD いっぱい買って、その中で真面目っぽいけどお笑いっていうのがあると結構一生懸命聞いちゃったりします、私。
あ、そうなんだ真面目っぽいけどお笑いってどんな感じになるの？
だからあの書いてあるイラストはとても真面目なのに、
ああ
聞いてみるとあれあれみたいな
へえ、
こんな感じの。
あ、そうですね。
あ、そうそうだよね。
今ふと思いましたどっかで聞いたことあるとか、どっかで今見てるな、手元にあるな、そんな感じのこのキャラクターたちがどうなるんだろう、中身聞いたらてんやわんや
それ言っちゃダメでしょ、ファンタジーなんです、ファンタジー。
そうそうそう、ファンタジーではあるんだけどね、その TRPG がそんなんだけどさ、剣と魔法の世界だもん、
うん、でもなんか視聴してくださった人たちみんな プッて笑いながら。
今回その、ね作品で使ったその TRPG のルールは、今は角川、
はいはい、
で昔は富士見、
はい、
の、 あのソードワールドっていうね、ソードワールド RPG っていう随分、
うんうん、
それこそ僕中学生の時にあった、
あいや年数言った方がいいと思うよ、うん、年バレるから。
年バレるからバラそうとしてるみたいな。
さらっと別に俺バレてもいいんだけどさ、個人的にな。あ、そうなの？俺今38
だよ。80年、
あ言っちゃってるよこの人
ぐらい。
だから、
80年代とか90年の頭ぐらい。
中学生やってたのがだから中3高1とかそんぐらいだったと思うんだ。だから14、15ぐらいやから、
うん、
それこそ 90年入ったばっかりくらい、
はいはいはいはい、
その時でもまあ随分あの、あったと思うんだけれども、
うん
うん、まあそれを使ったんですけどね。
なるほど。
今はだから、2.0 って言って全く新しいソードワールドが出てるみたいな、ね、かえってそっちの方知らなくって、うん
はい、
でちょうどだから去年の今ぐらいですよ、あの平川君がねテーブルトークでそんなのやってみたいみたいな話になってね。
ね、
じゃあ、僕がもしなんだその進行役マスターって言ったりするんだけどね、うん、そのゲームマスターをするんであればそのソードワールドぐらいしかできないけどそれでいいんだったらやるよっていう話でね、うん、持ってきてそのソードワールドを使わせてもらって、
うん、
でシナリオはもうこっちで考えたものを使わせてもらってということで、
うん、
はい、ね、させてもらったんですけれども、
はい、
まあ本当に、うん、ファンタジ
ーファンタジーですよ。
ファンタジ
ー
ファンタ、うん、
要素はでも多分に含まれてると思いますわ。遺跡画とかね、
はい、冒険者とか
魔法、そうそう、魔法で暗いところを照らすとかさ、
ね、そうですね、う
ん、まあ何か仕掛けがあるとかさ、
はい、そ
う
ですね、いろいろそういう、なんだろう、皆さんが例えばそのね、コンシューマーソフトとかパソコンソフトとか、はい、スマホとかのそういうゲームなんかでやってるような、
うん、
ロールプレイングと似たようなことは言ってるんですけどね、
はい、
うん、いかんせん
いかんせん
いかんせん
と首をかしげないでください。みんなやったことなかったからね。
そうそうそう、
まあそうですよね、
うん、
まあ今日のこのラジオのスタートみたいな感じで、うん、パーンって始まって、
うん、
キョトンってなってみたいな初めにね。
まあね、うん、でも言いようがないっちゅうかさ、
言いようがない、
例えば普通 の、 そのコンシューマーゲームでも、
うん、
なんかシューティングとかさ、
はいはいはいはい、
カーレースとかそんなんしかやったことないっていう人が急にロールプレイングポンと渡されてやってもらってる
ようなゲームではあるからね。確かにそれはそうかもしれない、
うん、どう説明していいのかってもうこっちも分かんないんだけどね。
うん、
もうルールを簡単なその基本ルールをもう言うだけしかできないっていうのはあるんだけれども、でもそこにさ、例えばそのロールプレイングをやるための常識的な判断なんて言ったら入れたら面白くないと思ったのよ。
もうちょっと入れてくれてもよかったんだけどね。
そうなの、
うん、
そうそうなの、
もう、
今回のねこのとある冒険初心者に関しては、
はい、
結果まあ聞き始めた30秒くらいでプッと笑ってもらえるようなもの作りになったので、
うん、
それ結果的にいいと思うんだけれども、うん、こっちとしてはだからそんな予備知識なく、
はいはいはいはい、
ただみんなやっぱりそこそこにゲームはやってる人が集まってると思ってたので、
はい、
まあ例えばそのこういうゲームってだから酒場に行って酒場とかそういうなんかいろんな人が集まるところに情報を集めて、
はい、
で、例えば息の合った人を仲間として集めて、
うん、
いろんなところ探索に行くっていうのがまあ大体のテーブルトークのテーブルトーク RPG の基本で、
うん、
その先に何が待ち構えてるっていうのを全部用意していくのが、まあ
うん、
マスターって言われる人なんだけれども、うん、その判断は全部まあ任せる形にはなってくるわけですよね、
うんうん、
そういうシナリオを用意してないからって無理やりなんか方向修正する人もいるらしいんだけど。
ああそうなんだ、
うん、
私一回昔やったことがある気がするけどその時は修正されたと思う。
本当に、
うん、
いつそれ、
あなたと知り合う前です。
あ、そうなんだ。
うん、ゲームブックの企画者の人たちと一緒に一回火吹山の魔法使い、
ほう、
そんなのあるんだ。
うん、
ほう、一緒に遊ばしてもらって、
ほう、
最初にシナリオありきだったので、うん、割と修正されました。素晴らしいサイコロの目出すねって言われました。
それはどういう意味でなんだろうか。
こっちが思ってない方向にどんどん話を作っていくって。
あ、なるほどね、うん、ゲームブックがベースだったとしたら、
はい、
横道にそれるような余分がなかったんだと思うんだけど、僕の場合はだからそのお話としては神殿遺跡を探索するっていう、ね、はいはいはい、お話にさせてもらったわけなので、
はい、
遺跡の中のこのポイントにあれこれみたいなのを設置しておいて、でもさあっていうね、はい、やり方したんでね、
どうぞ、
そうそう、余白ばっかりみたいな感じになったんだけどさ。
もうでも、うん、うちのカラーは出たね。
うん、
うん、なるほど。
ババフムっていうの、
ババフム
なんていうの、そこ行ったらダメでしょう
っていう、ジョーカーを引くとか言わね。
まあまあそうですね。
まあまあね、うん、
そういうこう何、人生においてそういうタイプの人はやっぱりゲームでもそういうタイプだなっていうのは感じました。
ああ、なるほどね。
まあただ混ぜ返す人は人生においてもきっとそうなんだろうなとか。誰や。
誰や
でも誰だろうなって思うんだよ、あの今回のは。
どういう
お話作るのにあらかじめだからみんなやってもらったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、やりましたね。
だからね、さっきからエラモニカさんとかアサピーさんとかがね、急に始まったけどみたいなね、はい、ゲームが始まったけどみたいな話になってたんだけどね、はい、うん、声のキャスティングをやらない人もね含めてやったじゃないですか。シナリオを作るためにやったじゃないですか。その中で混ぜ返してたのって誰なのかなっていうのはね、
私や。
そう
変な方向に行かなかった？
いやまあ正直今いらっしゃらないんですけど、アートさんな気が僕は。
あなるほど。
ものすごくなんかね、うん、なんか設定、すごい設定を自分で作ったなっていう。
おお、現金。
でもそうですし、遺跡の中でもね、はい、なんかもうじゃあ行ってくるわみたいな感じで単独行動しちゃったりとかね、っていうことを考えると一番なんか自由気ままにやってるというか、
ま、そうだよ
ね、混ぜたのは確かに、
あの私ちょっと離れて行ってくるっていうのも中の人同士で相談をして行ってくるって言っちゃったからさ。
あ、なるほど。
あとはもう基本みんな集まってなんか、
はい、
じゃあまあね、本当の RPG みたいな感じでとことこみんなでやってたのがなんか、
うん、
初めからなんかもう、
そういう意味では一番アト君知らなかったのかもしれない、定石みたいな
の
もしかすると。
でもそれがまた色になったでしょうね。
そう、うん、あとは知ってるくせに混ぜ返してたのもやっぱり平川君だよね。
知ってたはずだよね。
僕知ってますよって言いながらまるで初心者のように始めてましたからね、キョトンキョトンって。
そう僕みたいなやり方ではやったことないのかもしれない。で彼の話だとクトゥルフっていうクトゥルフ神話を元にしたゲームっていうのがあるから、判定に失敗していったら正気を失っていくみたいなゲームがあるんですよ。そういうのがあるんですわ、ゲームで。で例えばいろんな出来事が自分の恐怖体験みたいになっていって、
うん、
正気を保っていける度合いっていうのがどんどん落ちていく、スインキをすり減らすから、
うん、
それがあんまりひどくなったら、例えばあの正気を失ってパッて見たらあの地面にある土を見て土を手に取って土をめーって食い出すとか、そういうことが起こったりとかね、
うん
うん、なんかあったりするらしいの、そういうことって。一応ちょっとやらせてもらったんだけどさ、
土食った？
食った。
そうなんだ。
そういうのやったことあるっていう話だったのでね、
うん、
平川君の方はもしかすると 初めて、うん、初めて初めてかもしれない。ただゲームをやってるはずだ。この1週間で彼確実にその、やれあのテイルズシリーズとかさ、あのスターオーシャンとか、うん、それこそ往年のドラクエ FF とかさ、そんなのあのいろいろある世界のはずだから、
うん、
知ってると思うんだけどね、ある程度、
うん、
まあ彼はすごかったな。
そうですね、うん、変なキャラクターも作りましたしね、
うん、まあ、だんだん変になってったよね。
いざシナリオを作ってみたらね、彼異様にセリフ少なかったから分配したもんな。
でもその割にはまとまってた気はしますけどね。
うん、
うん、まあ、ピックアップしたのがだから探索を進めるパート、
うん、
とかね、
はいはいはい、
あのいわゆるファンタジーの肝になるような戦闘シーンみたいなのはね、
うん、
なんかあの今回はカットしたのでね、
ですね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、あれ入れたら多分2枚組だよ。ひどい話、うん、
あれも面白かったんだけどね。
まあね、あれでも拾うの大変だわ。
戦闘シーンで声出したりとか、
ね
ね、入れなきゃいけないんで、
うんうん、そうそう、でファンタジーもののそういうものが含まれたドラマを作るにあたって多分一番そこに手をかけなきゃいけなくなると思うのね、うん、バトルシーンやれそのソードを使いましたとか、うん、魔法を使いましたで、うん、使う獲物というか武器っていうか攻撃の手段とかで変わるわけじゃない、
うん
う
ん、
そうですね、
それをね、あの効果をつけていこうと思うと多分僕できなかったと思う、うん、4月に間に合わせるような、うん、キャンペーン進めながらシナリオを作っていく中で、うんうん、あの戦闘シーン抜こうって抜こうってどっかで思ってさ、
うん、アスピンさんはなくてよかったね。
そうですよ、まあ、ぶっちゃけね、僕なくてよかったですよ、
なくてよかったね、
うん、本当にね、うん、
で実際今回のこの新作に関しては、5月、去年の5月に、
はい、
ね、シナリオを作るための、 そのゲームをするのにキャラクターを作ってもらって、
はいはいはいはい、
6、7、8月と、そのキャンペーンを進めてもらって、
はい、
で、10月くらいに形になって、1月に撮ったのか。
あ、そうですね、
1月に撮ってっていう感じの、ちょっとあのロングスパンになりながらの、
うん
うん、1年かけてになったんですけど、
うん、
アザピーさんどう、はいはい、どうです、うちでだからやるの初めてだったで
しょ。そうですね、
うん、
はい、
そもそも、まあ、その初めてやるものがあのゲームやってからみたいな話だったからかなりもうね、
いやいやいやいやいやいや、
ね、
でもまあ新しいスタイルだとは思いますけどね。
うん、
うん、逆にやりやすいのはやりやすかったですけどね、自分たちでやってしまえるので、まあ、
自分ですもんね。
そうそうそう、やっぱり声優とかで大事なって台本読んでその流れを全部覚えて相手がそれに対して返してじゃないですか、うん、でもこの場合はもうみんなでやってたから体に染みついたというか、あ、そういうシーンあったなっていうかっていうのがあって、ここはこんな感じで言ってたとか、うん、そんなのがもう全部、うん、分かってたんで、
うん、
うん、あとこのキャラはこういうやつだっていうのも、
うん、
もうその人が作ったキャラクターなんでもうそのまんまなんで、
うん、
すごいそれはやりやすかったかなと、
うん、
いや逆にまだね、僕その台本でバンって渡されたやつがやってないんで、それをだから逆にね、そっちをね、今度どんな感じで やっていくのかなっていうのは楽しみですけど、今回に限ってはもう本当に、うん、流れのままでやってたんで、
うん
うん、なんかこういう作品も確かに面白いなとは、
うん
うん、思いました
ですね。どっかだからその去年の今頃のやつかな、多分どっかでお話ししたかと思うんだけれども、身内だけかな、あのかつてやってたね、ちょっとだけ、
うんうんうん、
うん、ね、あの身内でね、でこれをまあシナリオしねえのみたいな話も出たんだけれども、テーブルトークそのものをまあまあ、遊びの一つなんで、ゲームって名前がつくぐらいなんで、遊び持ってくるかいみたいなのはちょっと中に僕の中にあったので、
あ、
ちょっと渋ってたところはあったんで、
うんうん、でもね、テーブルトークっていうのを やったことない人には分からないと思うんだけど、あのそのセリフを作る、
うん、
でその場面を作る、たら、今ここ、この白い部屋で、あの長机があって、うん、椅子があってっていうこの状況で、その洞窟にいる、
うん、
目の前に何があるっていうのを自分たちで作ってセリフにしなきゃいけないわけですよね。
まあ言うたら、
うんうん、そう、それってそのお芝居する人にすごい大事なことじゃないのかなと思うんですよね。
うん、まあまあまあ、それは確かに、うんうん、思うことですね。
うん、だからやるのは大事だと思うんですよ、私はね。
だから逆に作ってる側の立場にも立てるっていうか、こういう多分こんな感じでデスクに座って多分内容を考えてるんだろうけど、実際にそれはもちろんいかないですから。でもあ、こうやってこのキャラクターがこんな感じでこういうセリフ言ってこんな感じなんだろうなっていうのをこうまとめて、その人が作って、でそれを多分台本にして僕らにね、そのやる側に渡してもらってるっていうことが、その作り手の感じも分かったんで、それはなんか逆に大変だなっていうのと、やっぱり人数が多ければ多いほどその人たちのね、あの思考がまた違うじゃないですか。例えばあの象が出てくるのも、そのサーベルタイガーの像って言われても、サーベルタイガー自身をパッと思い浮かぶ人と、
そうだね、
うん、もうなんか曖昧になって、トラみたいなやつだよね、タイガーっていうぐらいだからってなっちゃう人だったら、もう頭の中のデッサンは違うじゃないですか。その像が例えば座ってるのか立ってるのかも全然説明がないんで、例えばこうね、本当に座っててこう目がギラギラ光ってるのか、立ってる状態で光ってるのかっていうのも多分人それぞれなんで、
まあね、
その中でね、まとまってこうやっていくっていうのが、こんなにだからね、自分たち作ってても難しいっていうのも分かりましたし、うん、やっぱり逆に台本を読んでたらもっとなんかこうね、お互いの意識を深めないといけないんだろうなっていうのも分かったし、ですごい勉強には確かにな
りました
よ。やってよかったのは確かですよね。
じゃあ2回目もやってみるかって雪にはならないんだけどね、なぜかね。続編はまあ無理だろうなみたいな感じはな
んと
な
くあるんだけ
ど、続編はちょっとね無理かもしれないですけど、
いやなんかでもやれって言ったらできそうな気はしなくもないんだけどね、
時間があればね
っていう話だよね。
だから台本も自分たちで考えていくっていうのも確かにありかもしれないですよね。
まあね、
だそういう形でね、なんかまた一個作品作って、まあっていうのもありなのかもしれないですよね。